最前線。目まぐるしく変わるビジネスの世界、その第一線で活躍するキーパーソンに迫ります。今日のお話は株式会社メビウス代表取締役坂本淳さんの登場です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
株式会社メビウスは通信系制御系のシステムを中心としたソフトウェアをはじめ、各分野での次世代ネットワーク技術の開発を手掛け、永続的な顧客サービスの提供で高い評価を得ています。今日はメビウスが誇る人と技術などについてのお話を中心にお伺いしていきたいと思います。まずはじめにメビウスの社名の由来を教えていただけますでしょうか。
はい、はじめはですね、テラ技研という名前をつけようと思いまして、これははい、キロバイト、メガバイトというそのメモリーとかディスクの単位があるんです。その、一つ上の単位でテラという単位をつけてですね、
はい、
それに技研という、ちょっと技術研究所的な意味合いをつけようというんで、私すごく気に入ってこういう名前にしようと社員たちに言ったんですが、古臭くてかっこ悪いと言われまして、でじゃあどうしようということでですね、スマートな名前をいろいろ考えた時に数学者の名前をつけたらいいんじゃないかと。で、メビウスっていう名前はメビウスの輪で有名な、数学者のその名前なんですけども、
はい、
表と裏が実はないという特殊な輪なんですね。で、会社も表裏ない会社を作ろうというような気持ちもありましたので、響きも良くて、そういう表裏のないという両方の意味を兼ねてですね、そういう社名をつけました。
はあ、そうなんですね。さて、坂本社長はいろいろな特許をお持ちだとお聞きしましたが、どういった特許なんですか？
ですね、昔から子供の頃から人を驚かせるのが大好きで、下敷きに音を録音してレコードのようなものを作ったりとかですね、いろんなおもちゃを作ることが大好きで、
はい、
で大学出てから外資系の計測器メーカーに入ったんですが、その中で、製品開発を10年間やりました。で、やってるうちにいろいろグラフィックスでこういうことやったら面白そうだとか、あるいは計測の技術の中でこういうことやったらなんかすごそうだというようなのを、小学校の時の気分のままいろいろアイデアを出してるうちに、それが海外に出るような特許になったりとかですね、グラフィックスなんかで言うと、今はパソコンでグラフィックスがかなり高速に動きますけども、
はい、
今から20年ぐらい前ですと、絵が動いたりするってのはなかなか難しくてですね、ハードウェアがなかなかそこまで追いつかなくて、普通の静止画を出すのにもう何十秒という時間がかかったんですね、
はい、
でそれをどうやったら瞬時に出るようになるだろうかと。今のパソコンではもう本当に瞬間的に絵が出たり動いたりしますけども、今から30年ぐらい前はもうとてもそんなスピードが出なかったんですね。これハードウェアが遅れてたせいなんですけども、それを高速に瞬間的に出すというような技術とかですね、そういうグラフィックス系の特許が多かったですね、
はい、その分野からなぜ今の会社を設立されたのでしょうか。
特許を取ると言ってもですね、ハードを絡めた特許を随分取ってました。で、
はい、
私ハードウェアエンジニアとして入りましたので、もともと製品のハードウェア開発というのをやっておりました。でただハードウェアってのは結構泥臭いんですね。作っても一発で動かない。それどういうことかというと、例えば雷が鳴ったりすると、その機械が誤動作したりとかっていうのをあるんですけども、
はい、
そういうノイズというものがハードウェアだと切っても切れない関係なんですね。で、ソフトっていうのはもう完全にその理屈だけで動くと。ハードウェアですとノイズだとかいろんな要因を考えないとちゃんと動かないというようなものが、ソフトだったら多分作ったら一発で動くっていうんで、きっとかっこいい世界だろうと思って、でソフトの業界に、平成元年に転身したわけです。
はい、
はい、
設立当初からの開発商品は何かありますでしょうか。
まず一番最初に作ったのが2002年の夏に 発表しました、処方箋をスキャナーで読み取って、で画像認識をして文字を読み取って、その患者さんのデータに自動的にリンクさせるというファイリングシステムというものを作りました、
はい。
まあ、処方箋自動ファイリングシステムという名称で今でも販売してるんですけども、それがうちの1号製品になります、
うん。
で昨年の夏にはですね、私の得意なグラフィックスの分野でLinux 用のグラフィックスエンジンというのを、
はい、
作りまして、でこれはある LSI、まあ、IC 半導体ですね、そのメーカーさんの高速なグラフィックスの IC の専用のエンジンなんですね。で、まあ昔撮った杵塚でその30年前に高速に動かしたというような技術がじゃあそこで使われたかというと、そこでは実は使われてはいないんですけども、
はい、
もうその当時ソフトでやってたものがすでにハードの中で全部できてしまってますので、自分たちはそのIC、LSI をどうやったらうまく動かせるかというところに力を入れまして、昨年の7月にその Linux 用のグラフィックスエンジンというのを発表しました。
まあ、それぞれ企業のニーズに合ったこのソフトウェアの開発に必要なことは何かありますか？
まず新しい技術をエンジニアたちが常に吸収していることだと思います、
はい。
で結局お客様の求めるものをすぐに提案できなければ、まあ、そこのソフト会社というのは使えるソフト会社とはやはり思われない、まあ、常に新しいことを分かっていて、いろんな選択肢の中からお客様がこういうことやりたいと言ったら、あ、じゃあこういうやり方とこういうやり方ありますけども、こっちの方がおそらくお客様のニーズに合ってますという、いろんな選択肢の中から求めるものを提案するということをやるためには、やはりその常にエンジニアたちが自分たちが面白いと思ったことをどんどん吸収して、自分の技術力にしていくと、まあ、そういったことが一番大事なんじゃないかなというふうに思ってます。
さて従業員の採用の基準や待遇についてお聞かせいただけますでしょうか？
はい、まあ、基準というかですね、私が採用の時に、よくお話をしている内容としてはですね、
はい、
3つ実は要件を提示します。でどれかに当てはまればメビウスでは採用しますという。でその一つが天の弱であること、
はい、
からもう一つは思いやりがあること、あるいはとことん打ち込める人であること、この3つのどれかに当てはめればいいと。で、まあ、天の弱というのはじゃあどういうことかというとですね、何でも人の言うことをハイハイ従うような人たちは、統制を取らなきゃいけない現場ではすごく重要なんですが、メビウスみたいなクリエイティブな仕事と、まあ、言えるかどうか分かりませんけども開発系の仕事をやってるところでは、人の言ったことをそのまま従うような人材だけでは仕事が進まないんですね、
はい。
やはり人の言ったことを自分なりに噛み砕いて、いやこれはこうやった方がもっと良くなるとか、新しいことを考えてくれるような人が大変重要になるわけです。でそういう意味で天の弱な人が必要だと。それから思いやりがあるというのは、まあ、我々お客様の要望を形にする仕事をしてますので、人の気持ちをある程度自分の気持ちとして考えられるような人、例えば誰かが失恋して悩んでるみたいなところへ相談に乗ってあげて、あ、かわいそうかわいそうって泣いちゃうような人がいたとすればですね、それはその人の気持ちを自分の中に取り込めるということで、メビウスの中ではそういう人材はとてもいいという位置づけになるわけですね、
はい。
でそれはお客様と話をしてて、お客様の考えてることをそのまま自分のものとして捉えてくれる、まあ、そういう意味で思いやりがある人というのを入れてます。からとことん打ち込めるというのは、まあ、これは説明の必要全然ないと思うんですが、何かやろうと思ったらもうケリがつくまで一生懸命やっちゃうと、そういう人は、絶対必要と思います。これがうちの採用基準ということではないんですが、
はい、
必要な要件として、採用面接をやる人にはお話ししています。であと学歴とかですね、あまりうちは関係なくて、実力次第でどんどん待遇が上がってきます、
うん。
あと終身雇用制を採用してますので、エンジニアはまあ安心して好きなことができるというような環境も提供しています。
ビジネス最前線、今日はラジオ日本のスタジオに株式会社メビウス代表取締役坂本淳さんをお迎えしています。後半は注目の新製品などについて伺っていきたいと思います。 さて、新製品が発売されるということですが、どういったものなのでしょうか。
はい、最近新聞とかラジオテレビで情報漏洩の事件というのがかなり報道されています。
そうですね。
で、まあ、これはIT が浸透しますと、自分の知らないところでうっかりこう重要な情報が流れてしまう、まあ、こういうことがあるわけですね。で、まあ、先日新聞で発表しましたライツマネージャーというソフトがあるんですが、
はい、
このうっかりということをですね、仕組みから防止してしまうソフトです。
特徴を教えていただけますでしょうか。
はい、特徴はお客様のインフラに採用していただくソフトなんですが、インフラに採用していただきますと、外からサーバーのデータを参照する、見るということができます。で、まあ、普通見ることができると印刷をしたりコピーを取ったりということもできてしまうんですが、我々のソフトを導入しますと、そういうコピーとか印刷すら一切できないとかですね、あるいは自分のパソコンにはデータの欠片も残さないままデータを編集したりとか、まあ、そういうことをできる環境を提供するソフトです。
まあ、そして目標はマイクロソフトということですが、
これは大きくなるもしチャンスがあればということでですね、決してマイクロソフトを目指しているわけではなくて、当面は200名ぐらいの小さなコンパクトな組織を考えています。
はい、
で、まあ、その中で、まあ、最初のうちはできるだけ自分たちが面白いと思うことをやっていこうと。で、やはり企業が大きくなりますと、いろんな悩みも大きくなってきますし、まあ、上層部の負担もどんどん増えてきます。ですから急にそんなマイクロソフトみたいな大きな会社を目指すわけではなくて、もし何かチャンスがあれば、そういうこともしたいなということです。
はい、それでは最後に株式会社メビウスのこれからの展開を教えてください。
はい、今現時点では大手電機メーカーさんとか研究所の受託開発という仕事をやっています。これはまあ研究のお手伝い、新製品の開発のお手伝いというようなことをやってるわけですけども、まあ、これからは、まあ今回発表したライツマネージャーというセキュリティのシステムのような、まあ、パッケージ、あるいはセキュリティコンサルのようなもの、これからメビウスは受託開発だけではなくてですね、でこういうその新しい分野、新しいビジネスチャンスというところにどんどん広く入っていこうというふうに思っています。でまたインターネット系の仕事をずっと長いことやっておりますので、まあ、インターネットのセキュリティ絡みとともにですね、ネットビジネス、
はい、
まあ、昨今ネットビジネスというのはあまりいいイメージがないかも分かりませんが、まあ、我々としてはネットビジネスの中に非常に面白い分野がまだまだあると思っています。でまたこれも近々発表しようという計画があるんですが、まあ、新しめのネットビジネスでメビウスを少し成長させようというようなことも考えております。
坂本社長、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ビジネス最前線、今日は株式会社メビウス代表取締役坂本淳さんをお迎えしました。お相手は幅真理子でした。それではまた来週。